さあここいらでじゃあぼちぼち中国の歴史書に戻ってみますかね。朴突禅雨の後は籠城禅雨、軍神禅雨と続きますが、基本的に漢が下手に出て、で強度がちょいちょい漢を略奪するっていう関係は変わりませんでした。でその間ね、少なくない数の漢人もね強度に混じってますと。これさっき触れましたけどね。でさっきも出てきました、五代文帝が広州と共に送り込んだ中光悦さん、中光悦っていうのは籠城禅雨の側近になりまして、で漢への侵略とか略奪を促すような政策を進言して、祖国をいたぶるわけです。この人もともと行きたくないのに無理やり郷土に行かされたんで、祖国をめちゃめちゃ恨んで、だったら嫌がらせしてやろうっていうふうにこうなっちゃったわけです。分からんではないですけどね。でまたね、軍神禅雨の頃に時代でいうと紀元前154年ですかに、漢で五祖七国の乱という大規模な反乱が起きまして、で反乱側の王が郷土と手を結ぶっていう事件があったりしました。漢にとっていいことなしですけどね。ただそうしたこう状況に変化が訪れるのは漢が7代皇帝武帝の時ですね。これ非常に有名な皇帝です。この武帝っていうのはね、15、6の若さで即位します。もう青年、少年っていうんですかね。でもうのっけからもね、郷土をいい加減ぶっ飛ばしたいと思ってたわけです。苦々しく思ってたんでしょうね、皇帝になる前から。そこで彼はね、郷土を叩くために大月氏と手を結ぶことを考えます。大月氏っていうのはかつて郷土の西にいた月氏っていう人がたちが出てきたんですけど、それのことです。朴突禅雨があれですね、太史時代に人質として送られたところで、かつては郷土より優勢だったんですけど、籠城禅雨の頃に王を殺されて西に追いやられてました。その時に月氏っていうのは2つに分かれまして、こっち元々の土地に残ったグループを小月氏、西へ逃れたグループを大月氏と言います。この時月氏っていうのは居住地から駆逐されただけじゃなくて、王を殺されてそのドクロ頭蓋骨をくり抜いて杯にされてしまいました、郷土に。そんな仕打ちを受けたもんだから、生き残った大月氏の人々っていうのは郷土を深く恨んでいるはずだと。漢はそう考えたわけです。実際恨んでいたでしょう、最初は。そしてね、ちょうど郷土を挟んで反対側にいるわけで、だからそんな彼らと同盟を結べれば郷土を挟み撃ちにできると考えたわけです。ということで、同盟締結のために使節を派遣することになりました。その使節の代表が張謙という人です。この張謙こそね、もう西域の歴史を語る上では外せない人物ですね。多分教科書にも出てきますし、漫画世界の歴史なんかにも出てくる人です。で、西域っていうのは西の域って書きますけど、中国のはるか西、トルキスタンと呼ばれたタリム盆地、今の新疆ウイグル自治区あたりですね。ここには大小さまざまの遊牧国家、遊牧民の国とか、あとはオアシス国家がありました。でここを通って東西を結んだ交易ルートがいわゆる後のシルクロードです。正確に言うとあれですかね、オアシスルートってやつですね。そして目指す大月氏はよくぞここまで逃げたもんで、西域のさらに先、パミール高原のさらに西にありました。この辺は厳密にはもう西域ですらないんですけどね。で長剣はね、100人ほどの施設を伴って、大月氏を目指す旅に出ます。で大月氏の国にたどり着くためには郷土のエリアをこっそり通り抜ける必要があるわけです。がこのね、長剣一行っていうのはね、間抜けなのか運が悪かったのか、割と速攻捕まってしまいます。そしてこともあろうに郷土に旅の目的も知られてしまいます。普通なら殺されるところですよ。が郷土っていうのは勇敢なものとかね、有能なものっていうのはたとえ敵であっても手帳に扱った民族でして、確かにこれまでもね、有用な漢人、役に立ちそうな漢人っていうのはそれなりの地位を与えて大事にしています。なので長剣も殺されずに抑留されて、なぜか妻まで与えられて、実に10年もの間郷土の中で暮らします。ちょっとこうわけのわからない展開ですね。でもって子供まで生まれてしまい、すっかり郷土の人になったかのようでした。普通だったらそこで諦めて終わりですよね。だけど長剣は目的を捨てておらず、忘れてなかったわけですね、初心を。で歳月の結果ね、当然監視が緩くなってくるわけですよ。でその緩くなったのをいいことに、ある日突然郷土のエリアを脱出します。 でそこから旅が再開しまして、で大燕皇居といった国々を経て大月氏の国にたどり着きますと。うん、大月氏があったのは今のねウズベキスタンとかタジキスタンとかあの辺りですね。で長剣は早速ね大月氏の王に会いまして、で漢と同盟を結んでくれるよう頼むんですけど、大月氏の王は提案には乗りませんでした。なんでかっていうと今の土地が結構豊かで、で外敵も少ない、でもって貿易で結構儲けていたと。つまり現状が結構いい感じだったんですね。なので郷土への恨みもまあ忘れちゃったよと、そういう状態だったんですね。まあ、ちょっとあまりにも歳月が経ちすぎてしまったってことですね。うん、でね、長剣はね10年以上かけてここまで来たのに目的を果たすことができませんでした。そしてねすごすご祖国に帰ることになったんですが、やはりね間抜けなのかつくづく運が悪いのか帰り道でまたもや郷土に捕まってしまうんですよ。そしてさすがに殺されるんだろうと思ったんですけどね、やはり郷土は彼を生かして抑留します。よほど気に入られてたんですかね。しかも抑留されて間もない紀元前126年に軍神前王が死ぬと後継者争いが起きて京都の国内が乱れるんですね。でその混乱に乗じて長剣は再度脱出に成功します。そうして足掛け13年の旅の末ようやっと漢に帰ることができました。で出発した時の使節団は100人でしたが、帰ってきた時には彼と部下1人だけだったらしいです。嫁はどうしたんだと、子供はどうしたんだって感じなんですけどね。うん、でまあ大月氏との同盟っていう目標は達成できませんでしたが、長剣の旅ってのは決して無駄にはなりませんでした。というのも彼が旅してきた西域中央アジアは何せクソ遠いので地理も情勢も全くわからなかったんですが、長剣が見聞してきた情報によってかなりの部分が判明したわけです。それは漢の西域進出、西域に勢力を拡大する大いなるきっかけになりまして、でシルクロード成立の歴史に深い影響を与えました。ちなみに長剣が旅している最中、漢の武帝はもう長剣の帰国は可能性は低い、もう帰ってこないんじゃないかなって思ったのか、紀元前136年頃に馬遊っていうところで、まあ前も出てきましたね、っていうところで郷土の善をおびき寄せて騙し討ちにする作戦を立てます。だからこれいよいよ攻撃してやろうと直に、が善雨はこれを見抜いて仕掛けられる前に撤退してしまいます。なんかこう馬遊周辺まで進軍してきた善雨は辺りに家畜がいるのに牧人がいないと、つまり家畜を世話する人間の姿がほとんどいないことに違和感を感じて罠だと感づいたらしいです。まあ、あれですよね、だから伏兵が郷土を迎え撃つことを知っていたんで周辺の人々は避難してたってことなんでしょうね。うん、なかなか優秀な指揮官ですね。でいずれにせよ武帝の企てっていうのは失敗して、郷土も漢がこれまでのような平和外交屈辱外交を捨てて自分たちを征伐するつもりであるってことを知ります。うん、それでもうじゃあやってやろうじゃねえかっつんで郷土が再び侵入して、まあ、略奪を行うと、武帝は社稷将軍永世、行基将軍李光っていう、まあ、将軍たちを派遣してこれを迎え撃ちますと。でここに郷土と漢の全面戦争が勃発します。で初戦では漢が敗北しますが、まあ、紀元前127年には永世が郷土に属していた老藩とか白陽っていう、まあ、遊牧民族ですねを撃破してオルドス地方を奪還しますと。でこの地方を制するのは、まあ、実に秦の始皇帝以来のことで、永世は家の盲点が築いた、秦の盲点が築いた砦を修復して防備を固めますと。うん、まさにだから漢民族の逆襲にふさわしい因縁の土地ですよね。うん、そしてね、紀元前126年に軍神善雲が死ぬんですが、さっき言った通り郷土では後継者争いが起きます。本来の後継者は大使のオタンという人だったんですが、先代の軍神善雲の弟にしてサロクリ王であった一社、まあ、変な名前が多いんですよこれが、このオタンを追い出して、まあ、自ら善雲となります。オタンはね漢に亡命してしまいまして、これまで盤石と思われていた郷土にも陰りが差し始めてきたってことです。まあ、なんとなればね、これまで順当に子供が善雨の位を継いできたんですが、ここへ来て争いの結果弟が即位するっていうイレギュラーな事態になったわけです。だからここからね、郷土っていうのはね、後継者争いを頻発させていって、まあ、分裂していくわけなんですけど、その運命を暗示しているわけです。でまあ、永世率いる官軍と郷土との間で、まあ、死闘が繰り広げられていくんですが、まあ、もはやこれまでのように郷土が圧倒的に優勢っていうことはなくなりました。そして長剣が帰国して西域の情報を持ち帰ったことで、漢の対郷土戦略は西へ向かっていきます。また忘れちゃいけないのが、まあね、 この時わずか二十歳の表記将軍郭挙兵という人でして、うん、このね若くして武略に優れた将軍っていうのが、まあ、郷土領内に攻め込んで火星回廊から郷土を駆逐するっていう大戦果を挙げます。火星回廊っていうのはね、モンゴル高原ゴビ砂漠の南側で中国と西域を結ぶ通り道になっているところです。回廊上に平地が続いてるんでそういう名前がついてます。でここを漢が抑えたことで西域へのルートが確保されたわけです。でもって紀元前119年郭挙兵は衛星とともに郷土の本拠地を攻撃して全雲が一時行方不明になるほどの大損害を与えますと。結果ね、郷土は大きく勢力圏を後退させてゴビ砂漠のさらに北方に追いやられます。そして紀元前114年一社全雲が死んでこのウイが後を継ぎます。がウイっていうのは漢に対して積極的な攻勢に出ることはありませんでした。ちょっと勝てないのでちょっと穏便にじっとしてたわけですね。で漢の方も死闘がね続いたんで疲弊していまして、で郷土への直接攻撃っていうのはこの期間は手控えてました。まあその代わりに漢は西域、長拳が旅してきた中国のはるか西方の国々に目を向けます。その西域にも郷土に従う国が多かったんですけど、漢の影響力を浸透させてそういった諸国を郷土から離反させていくっていう方針を取ったわけです。でその一環としてこれまで郷土に対して行っていた皇族の娘を皇子として嫁がせるっていうことを別の勢力に対しても行っています。例えば郷土と大月氏の間、今のね新疆ウイグルとキルギスのあたりにウソンっていう遊牧国家があったんですけど、長拳の提案もあって漢はここに皇子を送っています。がウソンもね老介というか国の存亡がかかってますから、まあ、郷土ともある程度つながりを保って、まあ、漢と郷土どっちつかずな態度をとってました。でまあね、西域ってのはこう長年郷土の影響下にあった上、漢なんて距離も遠くて誰それ状態だったわけですよ。なので初めはね多くの国々はその漢との同盟には乗ってきませんでした。がフェルガナっていう地域に大燕という国がありました。長拳も立ち寄った国なんですけど、ここには間欠馬っていうすごく優秀な馬がいっぱいいたんですね。馬の産地だったわけです。で武帝はこの軍備増強のためにぜひこの馬が欲しいと願って、李光利っていう将軍に遠征を命じます。でまあ李光利はまあ苦労の末2度目の遠征でこの大燕を下し間欠馬を持ち帰ります。この大燕が漢に降伏したことで他の西域諸国も漢を無視できなくなります。で、まあ、ここからね郷土と漢という二大勢力によるこう西域諸国の取り込みとかあるいは離反とかがこうあるんですが、それはちょっと時間が足りないのでまあいろいろありましたと、まあ、合従連衡ってやつですね。さあさあ、まあしばらくは郷土と漢の正面衝突っていうのはなかったんですが、ウイゼンウなき後この次ゼンウという人が後を継ぐと、まあ、再び戦端が開かれます。漢は次善右即位後に郷土に内部分裂を起こさせるべくいろいろとこう策謀を巡らします。でその折の冬、郷土には大雪が降りまして家畜に甚大な被害が出ました。が泣き面に鉢でこの若い次善右っていう君主っていうのが残虐で戦争を好むタイプの人でして、郷土の民っていうのは大いに苦しみました。そこで郷土内部に漢と結んでクーデターを起こそうというものが現れて、で漢もこれを援助すべく出兵したわけです。でこの目論見っていうのは、まあ、前雨事前雨に発覚してしまいまして、でついでに漢の援軍までが敗北降伏するという結果に終わりました。でこれをもって再び戦争状態に突入します。ところがね、この事前雨っていう人が3年で死んじゃって、で次はこの叔父にあたる高利子前雨が継ぐんですが、彼も1年で死んじゃいます。さらにその弟の射程高前雲が即位します。まあもうこの辺でね名前がわけわかんないと思います、聞いててすいません。でこのね射程高前雲っていうのは初め漢に対して友好的に振る舞いました。でそこで漢もね祖父っていう人を使者として使わして贈り物を送ります。するとねこの射程高は贈り物を受け取ってで調子に乗ったらしく、いきなり態度がでかくなって言うことを聞かなくなります。まあいますよねそういう人ね。でその後郷土の内部で漢人によるクーデターが発覚しまして、巻き込まれた祖父が抑留されるとかいろいろごちゃごちゃしてきまして、で和平交渉はまあそこで頓挫しちゃうわけです。でまあ結局漢は郷土を攻めることにしました。でその時の将軍は李光利でしたけれど、共に出陣したのが有名な李良でした。 李良は李光利と合流する手はずだったんですが、運悪く郷土の全本隊と勝ち合ってしまって、まあ、優先完投するんですけど、まあ、頑張るんですが、まあ、収穫適せず、まあ、郷土に降伏してしまいます。その知らせを聞いた、まあ、武帝は激怒します。で、まあね、朝廷のね、帝臣、まあ、臣下たちも、まあ、こぞって李良をディスるわけですよ。が、その中で唯一彼をかばった人がいました。まあ、それこそが、この回で散々お世話になっている歴史書、史記の作者である司馬遷でした。まあ、司馬遷は、まあ、李良を優れた武将で、まあ、降伏はやむを得なかったんだって弁護したわけです。で、その結果、武帝の怒りを買って投獄されてしまいます。まあ、実際、李良は司馬遷が弁護した通り、こう、降伏を潔しとしたのではなくて、まあ、もうワンチャン狙って、まずは生き延びることが大事だと考えたわけです。まあ、そして、あの、郷土の善はそんな武勇に優れた不屈の男李良に惚れ込みまして、彼を丁重に扱って郷土の人間にならないかと誘いかけます。もちろんそんな簡単に転ぶ李良じゃないわけですよ。が、あまりにも不幸な誤解が生じてしまいました。あの、当時、郷土には李良より先に降伏した漢の将軍がいまして、その人物は李昌と言いました。で、この李昌っていうのが積極的に郷土に協力して、郷土の兵を訓練していたらしいんですよ。しかしそのことが、郷土には李将軍という漢人がおり、軍を訓練しているという情報として祖国の武帝のもとに伝わってしまうんですね。で、この李将軍を誰しもが李昌ではなく李良のことだと誤解しました。まあ、だから呪うべくはこの李昌とかいうやつの存在感のなさですよね。うん、実在したんですかね。まあ、一度はね、反省して李良を許しかけていた武帝なんですけど、あまりのショックと怒りとで、まあ、あろうことか李良の一族を皆殺しにしてしまいます。妻子はもちろん、母、祖母、兄弟に至るまでことごとく殺害されました。旧神道まで殺されたと言いますから、まあ、だから一族老頭、本当に皆殺しですね。で、それをね、遠く離れた郷土の地で伝え聞いた李良は帰るべき祖国を失いました。まあ、その絶望はね、まあ、想像するにあまりあるものでしたろうな。まあ、忠義が全てあだとなって、まあ、彼を天涯孤独にしたわけです。で、家族は誰にも罪はなかったんですけどね。そこへ郷土の善が自分の娘をこの一人ぼっちになった李良に妻として与えます。郷土の人間になれっていうことです。そしてね、その頃、あの、李良を弁護して投獄されていた男司馬遷は、あの、裏切り者をかばったということで休刑に処されてしまいます。休刑っていうのは、まあ、去勢です。男の、あの、大事な部分を切除するという刑罰ですね。で、この屈辱に対して、まあ、彼はおそらく、まあ、自害を考えるほどに絶望したわけですが、まあ、彼はね、あの、書きかけていた史記を完成させるために、まあ、この恥辱を耐えて、まあ、忍従の生を生きることを選んだわけです。まあ、それはもう、あまりにも有名な逸話ですが。まあ、ちなみに彼の書いていた中国と郷土民族の歴史は、まあ、ここに至り現実の時間に追いついたってわけですね。うん。まあ、ゆえに、あの、司馬遷の史記っていうのは、これの少し前で記述が終わってます。うん。で、まあ、李良は、あの、前後から郷土の将としての、まあ、位を授けられて、郷土の人となります。まあ、嫁さんももらいましたしね。が、まあ、そういう悲しみを負ったものっていうのは彼だけではないんですよ。むしろ彼とは違って、郷土の人間になることを拒否し続けて、心は絶えず祖国、漢にあり続けたっていう人もいました。それが、あの、先ほどちらっと出てきました、あの、漢の使者として送られて、郷土に拘束されていた祖父っていう人でした。まあ、かつては、あの、李良とも一緒に働いて、彼とは旧知の間柄だったそうですね。うん。で、祖父もまたね、郷土に恭順するよう前後から説得されてたんですが、まあ、彼は頑なに漢への忠義を貫き続けていたわけです。まあ、絶対に降伏しないぞと。うん。なので、まあ、あんまりな、あの、説得は聞かないので、あの、バイカル湖畔っていうところで、あの、厳しい抑留生活を強いられていました。まあ、あの、寒さのきついところですね。うん。が、まあね、その忠義の深さと不屈さっていうのが、まあ、元来勇者を尊ぶ気風のある、郷土の人たちの心を打ったんで、まあ、それでどうにか生きながらえていたっていうわけですね。で、まあ、李良はね、そんな祖父の説得を試みます。まあ、あの、説き伏せてくれと命令されたわけですね。で、まあ、彼は、あの、祖父に会いに行って説得するんですが、まあね、もう郷土のために生きようじゃないかっていうふうにね。が、祖父は意思を曲げません。まあ、だから何ですかね、祖国に対する忠義の厚さだったら二人とも変わらなかったかもしれないですね。でもって今や同じ立場でもあります。でも、いや、だからこそ、あの、負った宿命の違いが二人を分かったというか、 まあ、正反対の選択肢を取らせたんですかね。うん、でまあそのことが分かっていたからですかね、あの李良はね、この説得を聞き入れない祖父をそれでも支援し続けて、で祖父はあの実に19年後の紀元前86年漢と京都との間で一時的な和議がなった時に漢に帰国できます。しかしあの李良は帰国することなく郷土の将として戦い生きて、紀元前74年郷土の人間として死にました。あのこのね、郷土と漢の戦いに翻弄された3人、李良、祖父、司馬遷についてはあの中島敦の李良とかね、まあ、多くの創作の題材になりました。まあ、出来すぎた話ですよ。うん、記す者と記される者たちがね、もう信念ゆえに傷ついて、信念によって国を失い、まあ、信念によって歴史そのものになるみたいなね、そんなかっこいい物語ありますかっていう。うん、まあ、どこまで史実かは分かりません。ただ、まあ、郷土と漢の歴史にはいくつもこう悲劇がありますけど、これほどに後世の人の心を打って想像力をかきたてた逸話ってのはないですね。うん、今ね、こう祖国を思って、それが故に全く違う終わりを迎えた者たちの話っていうのがありましたけど、もう一人ね、それとは一線を画す男について軽く触れておきます。まあ、その男ね、英律と言いまして、もともと父親が郷土だったらしいんですが、漢に教準して彼自身は漢に生まれ育ちました。そして漢の朝廷に仕えて、郷土への使者を務めたりなんかしてましたね。うん。が、あの、自分を推薦してくれた友人が罪に問われて処刑されちゃったんで、自分にも累が及ぶと思って郷土に亡命したっていう経歴の持ち主です。実はあの、祖父とか李良が抑留されていた時に、前羽の側近として彼らの処遇に関わったのはこの英律でした。英律はあの、漢対策の顧問というような立場で前羽の信任を得ていて、あの、もう定例王という称号をもらうほど、まあ、郷土の中でブイブイ言わしていた肝心だったわけです。まあ、まあ、ハーフですかね、肝心と。うん、でまあ漢からはね、さまざまな人間が郷土には当たってるんですけど、彼はもう郷土の権力闘争に飛び込んで積極的にそこでの権勢を獲得すべく策謀を巡らした人として、まあ、有名なわけです。またね、こういう人ですから、あの漢から投降してきた者に自分のポストを奪われることを恐れたようです。例えば射程校から五六個前運へと代替わりすると、あの小康状態が破れて、あの漢と郷土っていうのは再び戦争状態に突入します。でそこであの漢の将軍李光利が郷土に敗れて投降してくるという珍事が起きるんですね。李光利といえば、あの大円に遠征して漢傑馬を持ち帰って、であるいはこう李良たちと一緒に郷土と戦った大物の将軍ですよ。あの漢の中でもかなり位の高い人でした。で郷土の前羽っていうのは基本的に漢から来た貴人、あの偉い人とか名のある武将なんてのは大事にしますから、彼もまたこう丁重に迎えられたわけです。そうなると英律っていうのは心穏やかじゃいられません。彼はね、あの自分の持つ郷土における漢人のトップっていう立場、ブランドを死守する必要があったんでしょうね。英律はこの残言によって李光利を陥れて、これを処刑させてます。でもってさらに後には郷土の後継者争いに際して、自分にとって都合のいい人間を前羽に擁立するべく、まあ、計り事をして、で結果的に郷土の衰退する一因になりました。まあ本当陰謀家だったわけです。まあだから郷土の漢人には実に様々な人がいまして、祖父や李良といった人もいれば、英律のような人間もいたわけです。まあ、もちろんね、この人はあの祖父たちのね、美談を飾るためにこう実物以上に悪役にされてしまったっていう部分はあるんでしょうけれどね。まあことほどさようにこう当時の郷土には様々な外国人漢人たちがいたわけです。まあこれっていうのは、まあ、たとえ敵であっても有用なものとかね、勇気のあるものを生かして、で辛抱強くこれを口説いて重んじた郷土の、なんていうんですかね、あるいは遊牧民の高い柔軟性とか現実主義があったればこそ見られた世界なわけですよ。うん、ポンポン殺してたらこういうことってならないわけですから、こういう個性ある外人たちがこう活躍するというか、いろいろ引きこもごもがある世界っていうのは、そういう郷土の能あるものは決して殺さないっていう戦士の民族の特性ゆえに見られた世界だったわけです。さあさあさあ、まあ時代は移ろいましてね、紀元前87年にはとうとうあの漢の武帝が死にます。まあね、郷土に対する攻勢っていう一大転換を試みて、西域への道を切り開いた力強い皇帝ですわな。うん、で漢の武を取り戻した文字通りの武帝だったわけですが、まあ、晩年はね、失政が重なって、まあ、こう治世初期最初の輝きっていうのはなかったみたいですけどね。うん、なので今でも基本的にあんまりいい皇帝とは思われてないみたいですね。 で、まあ、郷土の禅運もまた、あの、射程校、古六湖から、古円亭禅運っていうふうに、まあ、代替わりしていきますが、あの、古円亭禅運の即位っていうのは、先ほど出てきた、あの、英律たちの側近の策謀が働いてました。まあ、だからもう、この頃、郷土ではもはや正常な禅運継承が機能してなかったわけです。だから、絶えず権力争いを伴うものになっていたわけです。まあね、前世紀を過ぎた帝国ってのは大体こうなっていくんですよね。で、まあ内部もそうやって着実にきしみ始めてきましたが、外部の諸部族もね、郷土に対して反抗的な態度を取るようになります。まず、あの、かつてね、郷土が滅ぼした東湖の末裔で、彼らの支配を受けていた右岸っていう人々がいまして、それらが、あの、反逆して、で、あの、郷土の禅羽の墓を暴くという事件を起こしてます。まあね、あの、恨みのある一族の墓を暴くっていうのは、割と大陸ではたまにありますね。まあ、このことは、あの、これ以前の時代の古い、あの、郷土の禅羽のお墓があったっていうことを示しているんで、これはね、見つかってくれるといいですね。まあ、それは置いておきましょう。で、その混乱に乗じて漢が攻め込むんですが、これ自体は、まあ、空振りに終わりますと。うん。そして今度は郷土が西方の羽村に攻撃を仕掛けます。羽岸とか羽村とかね、ややこしくてすいませんね。うん。ところが、この羽村っていうのが、漢の同盟国だったんで、漢の援軍が来襲しまして、郷土をボコります。で、これを恨んだ郷土っていうのは、その冬にさらに羽村を攻めるんですが、その帰りに大雪に見舞われて大量の投死者を出します。そんな感じで郷土がヘロヘロになったところで、なんと羽岸と羽村、ついでにその北方の定霊という国が同時に攻めてくるというクソみたいな事態に陥ります。そこで三勢力からボコられますと、まあ、おまけとばかりに絶妙なタイミングで飢饉が発生、そこをダメ押しで漢の軍が襲いかかって、まあ、捕虜多数を連行していきます。まあ、もう泣き面に蜂どころじゃないですね、これは。うん。でもこの頃からもう周辺の遊牧民を圧倒した覇者、郷土の面影ってのはありませんね。うん。で、ほどなくして紀元前68年、古円亭禅羽は死んで、まあ、キョロケン、これが言いにくいんだな。キョロケンキョ禅羽っていう人が後を継ぐんですが、まあ、やはり衰弱した国力ってのは戻りません。うん。で、むしろね、さっき登場した定霊たちの侵入が続きまして、これを払いのけることができませんでした。まあ、略奪され放題だったわけです。でまあ、ところ変わって、そうですね、久しぶりに西域の話です。以前ね、漢の武帝は西域への影響力を強める戦略を取ったっていう話をしましたが、当然郷土も西域を手放す気なんてないわけですよ。うん。郷土は郷土で、日畜王っていうポストを置いて西域支配に当たらせていたんですが、この日畜王っていうのは、名前を先遣天と言いまして、古六湖禅羽の甥っ子でした。この先遣天は、巨量研究禅羽の死後、次期禅羽の呼び声が高かったんです。まあ、優秀な人だったんですかね。うん。なのに、彼とは仲が悪かった、初期道という人が即位してしまいまして、で、これが、悪縁苦帝禅羽となります。みんな名前がおかしい。うん。で、これに反発した日畜王、先遣天は、数万の軍勢とともに、いきなり漢に降伏してしまいます。軍勢ごと。もうこれにより、郷土の西域支配っていうのは、あっけなく終焉を迎えちゃうんですね。で、代わって、漢が西域の長類というところに西域東府っていう役所を設置して、で、西域の支配に乗り出すことになります。ここに、シルクロードにおけるオアシスルートの基礎が成立するわけです。まあ、つまり、だから、西域での、まあ、支配権は漢に帰したと。で、まあ、先ほどね、先遣天を差し置いて、禅羽の位についた悪縁苦帝という人なんですが、まあ、残虐な性格だったらしくて、人心はどんどん離れていきました。で、まあ、そうした中、こう、禅羽に不満を抱えていた、サチキ人。これ、左の地のたっとい人って書くんですが、まあ、つまり、郷土の支配地の東の地域を治めていた貴族たちですね。この人たちが、先代の、キョロ研究禅羽の子供の、慶光さんという人物を禅羽として擁立して放棄するっていう挙に出ますね。まあ、つまり、反乱です。で、これが古閑野禅羽です。で、悪縁苦帝はこの古閑野禅羽の軍に追い詰められ、弟の右権王に援軍を求めます。しかし、右権王っていうのはまあ、もううんざりしてたんでしょうかね。まあ、これまでの己の行いに対する報いだっていう感じの返事を出して、兄の悪縁苦帝の要請を拒絶して、これを見捨てちゃいます。で、まあ、望みを絶たれた悪縁苦帝は自殺します。 そうしてあの股間や前腕が新たに強度を収めるかと思いきや、事態はさらにおかしなことになります。なんと他の一族の者も次々に前腕を名乗り出して、それぞれ自立しちゃうんですね。で結果5人もの前腕が現れて内乱状態に陥ります。結局股間屋がこれらを沈めていくんですが、今度はあの彼自身の兄貴であることごしまでもが、失子前腕と称して弟股間屋を攻撃します。もうめちゃくちゃなんですね。で股間屋はあの兄の失子前腕に敗れて官に助けを求めることを決意します。無論ね、かつては官を圧倒していた強度ですから、これはまあ屈辱なわけです。で当然多くの臣下はこれに反対しました。しかしまあ、股間屋はとうとう紀元前53年、長城がある官国境まで南下しまして、そこから息子を官の朝廷に送り込みます。まあ、つまり官に仕えさせたわけですね、臣下として。でこれを知り、失子前腕も同じように我が子を官に送り込みます。負けてなるもんかと。両方がこう官を味方につけようとしたわけです。そしてまあ翌々年の紀元前51年には股間屋自身も官に入庁します。まあ、入庁つまり朝廷まで出向いて、そこで皇帝に挨拶しに行ったわけです。当時は9代宣帝の時代ですね。で官もこれを丁重に遇しまして、でその際官の皇帝に謁見する時の股間屋の扱いについては、臣と称しても名を言わなくてもよいという扱いにしたそうです。なんかよくわからないんですが、客分、つまり皇帝のお客さんという立場と解釈されてるみたいですね。うん。まあ、官としてもね、せっかく強度の前腕が折れたんだから、ここは慎重に、丁重に扱ってやろうっていうふうに判断したんでしょうね。で、まあ、一方のね、失子前腕も負けじと官に使者を送って、まあ、こっちも丁重に迎えられていますが、官はね、股間屋を選んだようで、扱いは股間屋の方が上でした。まあ、ともかくここに関東強度の100年以上に及ぶ死闘っていうのはひとまず終わりを告げるわけです。でこれより強度は分裂と衰退を繰り返していきます。で股間屋前腕が関への強靭を示すと、失子前腕は北西への勢力拡大に専念します。で例えば北方の右傑建根、あるいは定例といった国々を支配下に置くんですが、そうやって西に本拠地を移した失子前腕の勢力を西強度で、股間屋前腕の勢力を東強度って言ったりします。まあ、つまりこの時点で東西に分裂したっていうことですね。でこの失子前腕率いる西強度が北と西に勢力を伸ばした結果、これと対立した右孫国が漢に接近してきます。漢と仲良くしようとするわけです。そこへ来て紀元前44年、失子前腕が漢の使者を殺害するという暴挙に出ます。当然漢は切れますわな。うん。で漢を恐れた失子前腕は、じゃあそんなアホなことすんなよって感じはするんですけど、西方の皇居という国と同盟を結び、えらい苦労してそこまで逃げます。皇居っていうのは大月氏と嘘の間くらいにあるかな、かなり遠い国なんですよ。なのでまあ行くのに相当苦労したろうと思いますよ。うん。でそこで皇居の協力を得て嘘を叩いて、これに勝利します。まあ、一応ボロボロで逃げていくんですけど、そこで皇居から兵を借りて、でウソンと戦ったわけです。で見事それに勝ちます。ですると途端に調子に乗ったんですかね、同盟を結んで支援してくれた皇居の王が生意気になってきたとか言って、自分から切れ出して、で皇居王の娘とか、あとは数百の皇居の民を殺害して、切り刻んだ死体を川に捨てるという全くもって意味不明な暴挙を起こします。せっかく助けてくれたのにねっていう、まあ、切れる人なんですかね。でまあやがて失子前腕が皇居で勢力を増すことを懸念した漢の西域統合、要は西域を支配する役職ですね、の漢延寿っていう人と副皇位、まあ、その副官ですねの陳頭っていう軍人たちが、まあ、紀元前36年失子前腕を攻めます。そして見事これを討ち取ってしまいます。まあこれは漢の命令を受けていない独断の軍事行動であったと言われてますね。うん。でまあ、ここに西強度というのは一代で滅びました。で一方股間屋と漢の関係というのはますます良好になりまして、で漢は皇宮にいた美しい女性を皇嗣として彼に与えます。この女性を王将君と言いまして、まあ、前漢を代表する悲劇の主人公にして、まあ、中国四大美女に数えられるほどの、まあ、有名な人です。それはもうね、いろいろな創作とか芸術の題材になってましてね、間違いなく旦那より有名です。大体あれですね、琵琶を描いた超絶な美人として描かれることが多いですね。 で、まあ、王将くんの話は詳しくやる時間がないんで、はしょりますわ。うん。で、まあ、古漢屋に習って、まあ、その子たち、その子供たちも、漢との友好関係を保つんですね。なので、しばし平和な時代が訪れます。ただ、まあ、友好関係とはいえ、やはり漢が上の立場なわけですよ。なので、まあ、この頃になってくると、まあ、独立した遊牧国家の面影っていうのは薄いと言わざるを得ない強度ですね。が、まあ、その平穏は長くは続きませんでした。というのも、ウシュル弱帝前雨、ウシュル弱帝前雨の時代になりまして、漢では外戚、つまり皇帝の妃の一族である王毛という人物が権力を握ります。で、まあ、この王毛、まあ、これまでね、客分、お客様として丁重に遇されていた郷土の扱いを改めて、まあ、露骨に締め付けを厳しくします。まあ、待遇を変えたわけですね。そして郷土に対して、中国に侵入を誓った国の民の亡命や投降を受け入れてはならないという条約を押し付けます。まあ、これどういうことかって言いますと、漢の支配を受けている国や遊牧民で、漢に不満を抱いて、郷土に亡命するっていう人がたまにいたわけですよ。で、それを防止するためにこういう条約を押し付けたんです。まあ、不満分子を集めることで力をつけて反逆するっていうことを恐れたわけです。そしてまあ、この王毛は戦王を極めて、紀元8年。紀元前が終わりましたね。もうその紀元8年にとうとう帝位を禅譲されたという体で皇帝の位を奪いまして、で国号を漢から秦と改めてしまいますと、国の名前を漢から秦にしてしまうんですね。なんと漢が滅亡してしまいました。ちなみに秦っていうのは新しいっていう字ですね。中国は秦っていう国が、しかも漢字が違う秦が多くて、まあ、困るんですが、新しいっていう字の王朝はこれだけですね、多分。で、国を簒奪した王毛っていうのは、まあ、郷土を完全に臣下、属国とみなして、これまでの待遇を全て取りやめます。もう特別扱いしねえぞと。で、それに反発した郷土の前雨は、西域からの亡命者を積極的に受け入れるようになるんです。で、これだから先ほど言った漢っていうか、王毛および臣との条約に反する行為ですね。要は漢が嫌いになって、あるいは臣が嫌いになって、亡命してくる者たちをガンガン受け入れるっていう話です。まあ、そこでまあこれはちょっとふざけんなということで、まあ、王門は郷土を分裂させるべく工作するんですね。で、実に15人もの前雨を任命しようとします。まあ、前回の郷土の内乱の時は5人の前雨が出現してめちゃくちゃになったんですけど、まあ、そこを15人にしてやろうってことです。まあ、だから細切れにして抵抗できないようにしてやろうってことですね。まあ、当然郷土の前雨がそんなことを認めるはずはなく、漢と郷土の蜜月はここに終わりまして、完全に決裂します。で、郷土は再び漢人の地をこう犯し、略奪や殺戮を繰り返すようになります。でもって、王毛っていうのは郷土以外の異民族に対しても同じような圧力をかけたんで、諸国はもう秦に反発して郷土に従うようになっちゃいます。そしてもうひたすら衰退しきりだった郷土がにわかに息を吹き返して、再び勢力を伸長することになります。郷土たち異民族の力を押さえつけて名実ともに屈服させようとした王毛の策っていうのが完全に恨めって、むしろ郷土復活に手を貸してしまったっていうことですかね。で、まあ、この簒奪者王毛と秦っていうのはかなり無理な時代に合わない復古主義政策、まあ、だから古い周の時代に戻そうっていうような政治理念を掲げたために国は大いに乱れちゃいます。まあ、新しいっていう名前の国なのにものすごい昔に戻そうとしたわけですね。で、まあ、ほどなくして赤備軍とか緑林軍っていうような、まあ、反乱軍が相次いで蜂起しまして、でそこに漢の末裔、滅ぼされた漢の末裔である劉一族も挙兵して、で都長安がしっちゃかめっちゃかになるわけです。でそのしっちゃかめっちゃかの、まあ、どさくさに紛れて王毛ってのは殺されてしまいまして、秦はわずか一代で滅びます。で、まあ、そのしっちゃかめっちゃかの中から再び中国を統一したのが漢の末裔である劉秀、まあ、すなわち光武帝です。で、彼はね、皇帝に即位して漢を復活させるわけですが、これも国語、国の名前は漢と言いますね。なので、王毛に滅ぼされた漢と区別して後漢と言いまして、で、最初の漢を前漢と言って区別します。ただ、これは日本の場合で、中国では後漢を東の漢、東漢、前漢を西漢という呼び方で区別してるらしいですね。都の位置で東西に分かれてるわけです。なんでかっていうと、同じく後の漢って書いて、日本では後漢と呼ぶ全く別の国があるんですよ。もっと後の時代でね。で、中国では後の漢って書くと、そっちの意味になるわけですよ。 で、日本ではその読み方を変えて区別してるんですけど、中国語だと多分それできないんじゃないですかね。うん、あの後の漢といったらもうそれしかないというわけで、まあ唐漢、西漢と言いますね。うん、で、まあともかく漢が復活して五漢が誕生するんですが、一方その頃息を吹き返していた郷土は、まあ琴獅子陶工寂帝禅という禅雨の代でした。まあ、すごい名前ですね。まあそのくせこの人本名はよって言うんですよね。あの一文字で。まあ、あの歴代で一番シンプルな名前なんですが、まあ、ともかくこの琴獅子の代なわけです。で、この中国の方がいろいろしっちゃかめっちゃかになっている隙にかなり絶好調になっていました。まあ、返り咲いたというか、もう郷土の最後のピークですね。うん、まあ、そこでね、この琴獅子さん、俺は朴突禅雨の再来と言って、まあ調子に乗ってしまうわけです。そうして、あの混乱に乗じて中国にも介入して、あの皇武帝劉秀と争っていた呂法っていう男を皇帝に擁立します。そうして傀儡にしようとするわけですね。が、まあ結局さっきも言った通り、皇武帝劉秀が中国を統一することになります。で、まあこのね、郷土の栄光を最後に蘇らせた琴獅子陶工寂帝禅雨さんは紀元46年に死にまして、で子が後を継ぎますが、あの即位した年に死んでしまいますと。うん、で次はその弟の保土という人が即位するんですが、まあね、しっかり禅雨の位をめぐって恨みを買っていまして、あのというのは、あの昔漢に服属した古漢屋禅雨の孫にあたる比という人物がおりまして、こいつはもう自分が禅雨になる気満々だったわけですが、あのそのほど禅雨が禅雨になってしまった。なのでこの禅雨を深く恨んだわけです。もうあの穏便にね、禅雨の代替わりができないっていうこの流れはもう郷土のデフォなわけです。まあ、そうした火種を抱えている中、郷土の地を稲子と干ばつが襲います。そしてあのとてつもない規模の大飢饉が発生してしまいまして、これまあかなり持ってるとは思うんですけど、国の3分の2が死んだと言われていますね。まあ、これはもう内乱の条件がバッチリ揃うわけで、あの紀元48年、経過は省略しますが、あれよあれよという間に先ほど出てきた比が禅雨を名乗って反乱を起こします。この時、比の正式な禅雨称号っていうのは、あの禅雨としての名前っていうのは、経絡七帝禅雨って言ったんですが、あの対外的にはじい様と同じ古漢屋禅雨という名を名乗ったそうです。まあ、ただでさえ名前がややこしい上に、さらにややこしいことをしてくれましたね、本当ね。まあ、これなんでかって言ったら、つまりはじい様に、あのそのおじいさんに習って漢、つまりあの五漢を味方につけるために漢に従順であった古漢屋禅雨の名を引き継いだっていうことのようです。まあ、だからあの五感に対するアピールってことなんでしょうね。で、以後この日、まあ、AKA 古漢屋禅雨の郷土を南郷土、ほど禅雨率いるオリジナル郷土を北郷土って呼びまして、まあ、ここに郷土っていうのは完全に南北に分裂します。まあ、歴史上、まあ、別の国として扱いますね、北禅雨と南禅雨は。で、まあ、その古漢屋禅雨の建国した南郷土っていうのはもうその名にたがわず、紀元50年に五漢帝国に服属します。まあ、ただそれはあのね、祖父古漢屋禅雨が前漢とつるんだ時よりも霊属性の高い、より属国に近い関係だったわけです。あのおじいさんの頃は臣下といえど、まあ、あくまで漢の客人として扱われて、で禅雨は皇帝に対しても平服、あの地面にひれ伏すっていう必要がありませんでした。まあ、そこまでしなくていいよって言われてたわけですよ。ところが五漢王朝に対しては、皇帝の手紙を携えたその使者にすら、お使いの者にすら平服せねばならなかったと。で、禅雨はまあそのことで、せめて配下の前で平服させるのは勘弁してほしいって頼んで、で、それを聞いた禅雨の配下たちは、まあ、その場で泣いたっていうエピソードがまあありますね。五漢所っていう歴史に書かれてます。まあ、そこまで落ちぶれたよっていう話ですね。またまあ、制度としても、あの五漢は、司教と中郎将っていう役職を設置しまして、あの南郷土の保護と統括に当たらせます。あの郷土を管理するための部局が置かれたっていうことで、まあ、これはもはやもう同盟以上の関係ですね。服属です、完全な。で、まあ南郷土がそういう感じになりまして、で北郷土の方はというと、まあ、あの南郷土と死闘を演じるんですが、漢がバックについてるとあって、まあ、南に投降するものが増えていっちゃうんですね。うん、でその上、紀元87年には東から鮮卑族が来襲します。郷土がぐちゃってる隙に、モンゴル高原の東でブイブイ言わせてた遊牧民の国家です。で、この保土の後を継いでいた、 これウルゼウっていうんですかね、ウルゼウがこの戦費に殺されてしまいまして、北郷土から大量の難民が発生して南郷土に投降していきました。以後落ち目の北の者たちというのはどんどん南へ下っていきます。そうして紀元90年前後には五冠の征討を受け、征伐を受けてモンゴル高原を放棄して西へ西へと逃げていくことになります。で、それからの北郷土っていうのは西域を支配するようになります。まあタフですね。逃げた先でちゃんと支配するんですね。ちなみに西域なんですが、大毛が秦を建国して以降、漢民族による支配がままならなくなっておりまして、で、北郷土と五冠はそちらをめぐっても戦ってました。西域の支配権をめぐって。で、それを五冠の武将の範長という、将軍が駆逐しまして、で、彼が駐屯していた紀元100年くらいまでは五冠の支配下にありました。西域はね。うん。しかし、範長が去ると五冠の影響力が低下して、今度は範長の息子範囲が赴いて統治するんですが、彼も去ってしまうと、五冠はもう西域をほとんど維持できなくなります。ちなみにどうでもいいんですが、この範長という人が西域で北郷土と殺し合う時に残した言葉が、虎穴に入らずんば虎子を得ずっていう言葉ですね。北郷土の兵と戦う時に部下たちをそういうふうに言って勇気づけたっていう逸話です。この人が発祥だったわけですね。そんなこんなで北郷土は西域に移りまして、そこでは割と元気だったようです。が、さらに西の皇居に移動したと考えられています。皇居ってのはさっき出てきましたね。で、その時点で西域も放棄したっていうことですかね。うん。で、その皇居域に同行せず、旧寺っていう場所に残った北郷土もいました。で、これらの子孫が越藩っていう国を建てたっていうふうに言われてますね。で、これは義書っていう歴史書の記載なんですが、北善雨の部落なりってあるんで、皇居に行ったグループが母体なのか、旧寺に留まったグループが母体なのか、よくわかんないんですが、一応郷土の末裔、北郷土の末裔とされてますね。で、この越藩っていうのは5世紀までの中国の歴史書には残ってます、記録が。ともかく北郷土そのものについてはこの時期から消息がわからなくなりまして、ついには中国の史書からも姿を消します。記録者である中国人の目の届かないところまで行ってしまったからでしょうね。うん。で、その頃かつての古巣であるモンゴル高原、彼らの、ね、先祖の朴突や老女といった偉大な善悪たちが歯を唱えたモンゴル高原ですよ。ここはもう今や戦費族が支配するところとなりました。この戦費族っていうのはかつて郷土に舐めた要求をして朴突にボコられた東湖という国がありましたが、それの生き残りだと言われています。まさにね、諸行無常と言いますか、情者必衰と言いますか。うん。一方のね、南郷土が肝心化、要は漢民族と同じような人たちになっていって、次第に遊牧民ではなくなっていく中、北郷土だけは最後まで遊牧国家として振る舞いました。で、消息は知れないんですが、遥か西のね、皇居あたりで存続して、勢力を維持したと思われるんですけれど、少なくともね、北アジアに君臨した遊牧帝国としての郷土はここにほぼ滅亡したと言っていいんじゃないですかね。うん。もう移動しちゃいました。引っ越しちゃいましたからね。で、その後の北郷土の歴史っていうのは解明されていません。しかし、その消えた北郷土こそ墳族ではないかっていう説が後世に生まれるんですね。うん。それはちょっと後にしますか。で、一方、五冠帝国の進化として存続した南郷土なんですが、こちらも繁栄が続いたわけではありません。北郷土から大量に投降者が流入した結果、部族対立が生まれちゃうんですね。もともと敵対関係にあった南北の郷土人が借りられた土地に住むわけですから、ぶつかるのは必死です。結果、北郷土系の人々が新たに善を擁立して反乱を起こし、北へ逃れようとするんですね。で、この反乱っていうのが17年続きました。で、その後ですね、属国っていうことで、南郷土は五冠の命令で軍を動かしたり兵力を提供するようになっていくんですが、郷居善雨っていう人が南善雨になると間もなく184年に黄巾の乱が起こります。三国志の序盤を飾る有名な反乱ですね。ここで活躍するのが曹操たちだったりとかするんですが、で、この郷居善雨という人は黄巾の乱に際して五冠のために出兵してます。要は兵を出したわけですね。うん。で、その後も五冠に対する反乱が起きると郷居は軍を出すわけです。何でしょうかね、手先になるわけですね、五冠の。 で、まあ、南郷土の人たちはその度に駆り出されてはかなわんっていうことで、あの反乱を起こすんですね。まあ、あの官のために戦争して死ぬのは嫌でしょうよ。うん、で、結果南郷土の反乱軍は郷々全部殺してしまいます。で、そうなると、まあ、その子のオフラという人が後を継ぐんですが、南郷土の人々はそのオフラ全羽の即位を認めないんですね。むしろあの別のものを全羽に立てます。で、オフラは本国を追われてしまうんですね。あの帰れなくなってしまいました。が、南郷土本国ではそのオフラの代わりに立てた全羽っていうのがわずか1年で死んじゃうんですよ。で、その後、あの南郷土の全羽っていうのは空位になってしまうわけですね。空位っていうのはいないっていうことです。まあ、つまり、ここに至って南郷土の全羽もあの権威はなくなってしまったわけです。まあ、いなくてもいいわけですからね、そもそも。うん、で、その国を追われた方のオフラっていうのは、まあ、なんやかんやいろいろありまして、曹操のもとに投降します。もうね、気づけば三国志の人物が登場してしまいましたね。うん、で、まあ、そのオフラが死ぬと、その弟の胡忠泉という人が後を継ぎます。で、胡忠泉っていうのは、一度はあの曹操に反逆するんですが、再び投降しまして、あのまあ曹操の配下になりますが、あの曹操の命令で南郷土本国には戻されず、あの本国そのものは右権王を拒否という人物が管轄することになりました。で、しかもさらに曹操はあのその郷土本国、南郷土本国を五部に分割します。まあ、この五部分割は実は曹操よりももっと後の時代じゃないかという説もあるんですが、一応そのように書かれていますね、史書には。うん、まあ要は何ですかね、5つに分けてそれぞれにあの責任者を割り当てて、強調してやりなさいよと。うん、まあ、かなりだから行政的に処理されてしまったわけですね。まあ、つまり、義の行政区分になってしまったということですね。で、まあ、その後曹操のこの曹丕が五冠から帝位を継承して義王朝が成立します。まあ、帝位を継承っていうのは、まあ、禅譲、皇帝の位を譲るという形でなされているんですが、まあ、実際は奪い取ってるわけです。で、まあ、ここで五冠というものが滅亡します。で、その後はもう蜀漢の劉備であるとか呉の孫権も皇帝を称しますんで、まあ、いわゆる三国時代に突入するわけです。三国志の世界ですね。うん、で、まあ、話は飛びまして、で、まあ、その後265年には司馬遠が義第五代皇帝の宗翰から、まあ、やはり禅譲という形で皇帝の位を譲られまして、で、そこから清新という王朝になります。まあ、正式には新王朝なんですけど、後に東晋というのもあるんで、それと区別して清新と言います。で、これが五冠以来久しぶりに中国を統一しまして、で、その間南郷土の五部に分割されていたうちの一つを治めていた劉毛っていう人が、まあ、反逆したりとか、まあ、いくつかの反乱があったんですが、南郷土は魏からそのまま清新に、まあ、継続して属していました。まあ、ただ一部周辺のね、遊牧民に合流したりであるとか亡命したっていう郷土もいますが、まあ、基本はそのまま清新に属してました。で、そうやって、まあ、この南郷土っていうのは中国の一地方政権として消えていくかに見えたんですが、これがわからんもので、清新王朝は長くは続きませんでした。やがてね、皇帝一族が骨肉相争う、まあ、八王の乱という、まあ、内乱が起きるんですが、その時反乱を起こした王たちが異民族を傭兵として引き込んだんですね。自前の戦力が少ないんで、そこらにいる遊牧民たちを雇ってそれを戦わせたわけですが、それによって中国国内の異民族とか遊牧民たちの勢力を伸ばす結果になってしまいまして、で、郷土までもが息を吹き返すことになります。そしてちょっと前に出てきましたオフラの孫の劉遠という男がこの郷土五部、5つに分割されていた郷土を統一して漢を建国します。そして独立するわけですね。前漢五漢と同じ名前の漢です。しかも郷土風の名前じゃなくて劉遠っていう漢民族風の名前の人なんですね。実はオフラの一族っていうのはその義とか精神に従属する中で次第にも漢人化していきまして、漢民族と同じような人たちになってしまいまして、で、名前も中国風になっていたわけです。で、その際に先祖の朴突禅羽、覚えてますかね英雄ですね、が漢の皇子をめとり、漢の皇帝一族の、まあ、女の人を嫁さんにして、で、漢の皇帝と兄弟になった ていう話にこじつけて龍っていう姓を名乗るようになったらしいです。なので国名もそれにちなんで漢っていうわけですね、うん、また漢を復活させた的なノリなんでしょうかね、うん、その龍炎が建国した漢がやがて精神を滅ぼして、その後に趙っていう名前に改めます。なので歴史学上これを前趙って言います。ちなみに龍炎の頃は漢と名乗ってたんですけど、そこも含めて前趙って言ってしまいますね。でそしてそれ以降中国は五胡十六国時代、もしくは東晋十六国時代と呼ばれる時代に突入します。これはね五胡、まあ、つまり五つの古族、郷土、戦費、血、定、共と漢民族が群雄割拠した時代っていう意味ですね。うん、まあ古族っていうのはその漢民族以外の、まあ、蛮族っていう意味ですね。うん、まあ差別用語ですね。でこの五胡十六国時代、もしくは東晋十六国時代において郷土っていうのはいくつかの国を建国して覇を競うことになるわけです。まあつまり復活したわけですね、国として。あそこまでね、なんかもうちっちゃくなっていったのにね、うん、ただ人口はすごく増えていたらしいんですよ。農耕定住民になっていましたから。いやー、このタフさは驚きますね。うん、なかなか消えない、うん、ただまあこの頃の郷土っていうのはかなり漢化してまして、漢の種族に馴染んで、で農耕をして、で定住しているわけです。もちろん守り続けた種族や伝統もあったんでしょうけれど、もはや純粋な遊牧民とは言えないわけですね。うん、なのでということで、まあ郷土の歴史としてはこの辺でしまいにしようかなと思いますね。五胡十六国以降までやってしまうともう収拾がつかないです本当に。うん、まあ簡単に触れておくと、五胡十六国時代っていうのは鮮卑族が建てた北魏っていう国によって統一されるんですが、その北魏に徳古部っていう部族が仕えていました。この徳古部っていうのは実は郷土です。これはね南郷土の龍門、さっきちらっと出てきましたね、精神に反逆したっていう人ですけどね、これの一応血統だと言われていますね。うん、でこの徳古部っていう人たちの末裔が北魏以降隋や唐の時代まで名門貴族として存続します。なので郷土っていうのは滅びなかったわけです。そうやって、まあ、漢の王朝のに仕える貴族として細々残っていった、細々なのかわからないけれども、まあ、残っていきますと、うん、なのでここで郷土がいなくなってしまったということではないんですね。うん、で片やね北郷土っていう人たちもなんとなく消えたような感じはするけれども、別に滅び去ったわけではない。うん、でその過程でむしろ北郷土こそが憤族であるという説が生まれるに至るわけです。今ね北郷土が憤族になったんではないかという説があるという話になりましたが、この話をまともにしてしまうともう一回同じ尺使うだけの量になってしまうんで、軽く触れるだけにしましょう。うん、でこの憤族っていうのは、まあ、紀元4世紀頃にヨーロッパの歴史に出現した非常に有名な遊牧騎馬民族でして、おおむね中央アジアのステップ地帯から来たんだろうとは言われてるんですが、全くもって何者であるのか出自が分かってないんですね。うん、まあ、少なくとも歴史的には、まあ、さっきも言った通り4世紀頃に黒海沿岸に出現しまして、でそこにあったアランっていう国を、まあ、征服したっていうところから多分スタートしてますね。でまあその後は同じく黒海沿岸にあった東郷土、西郷土なんかに攻め込みまして、でまあ東郷土を屈服させると、で西郷土の人たちはまあ退去して西へ逃げていって、でまあローマ帝国の領土内に入っていくわけですね。でこの流れがまあ、後のゲルマン民族の大移動のきっかけになったと言われてますわな。うん、でまあそのままね、フン族は西へと進行していきまして、ローマ帝国を中心としてヨーロッパのあらゆる部族をこう襲うわけですね。そして荒らし回ると。これで、まあ、5世紀頃になってくると有名なアッティラ大王という人がまあこうフン族の長になった時をもって、まあ、全盛期を迎えるわけなんですが、このアッティラが死んでしまうと案外割とすぐに滅びてしまうんですね。でそうやって、まあ、非常に多くの謎を残して消えてしまった民族だったわけです。 で、まあこの郷土がの末裔が墳族なんではないのかっていう説っていうのは非常に古くてですね、多分2、300年ぐらい前からあるわけです。でこれももちろんいろいろな理由があって、まあ、最初の方に言いましたけど、名前がまず似ているであるとか、あるいはこう文化とか習俗が似ている、あとはその今まで話してきた郷土の北郷土が消えたタイミングと位置と、あと墳が現れる、まあ、タイミングと場所は、これつながるんじゃないかであるとか、あるいは、まあさっき黒海沿岸のアランっていう国を征服したってありますが、これは中国の歴史書に書かれている郷土の歴史にも似たような記述がありまして、それは同じことを言ってるんではないのかっていう説があったりとかですね、まあそんな感じでいろいろな共通点があるじゃないかっていうことで、これは同じ人たちなんではないのかという説が生まれるわけですが、どれもこれは何て言うんですかね、決定打に欠けると言いますか、まあ証拠としては弱いわけです。なので未だもってこれは定説にはなっていませんし、何とも言えない感じですよね。けれどもかといって積極的に否定できるほどの反証もないので、まあ何とも言えないっていう感じじゃないですかね。あくまで説の一つとしてあるって感じですよね。まあ強度が糞になったかどうかっていうのはまあ置いといたとしても、まあ、これまで散々話してきたように、まあ、中国が郷土という遊牧騎馬民族によって大きく影響を受けて、それによって歴史が形作られていったのと同じように、ヨーロッパもまたね、フンという遊牧騎馬民族によって大きく影響を受けたわけですよね。何せまあね、フンがやってきたことによって間接的にゲルマン民族の大移動が起きたと。でそれによって、まあ、やがて西ローマ帝国が滅ぶと、古代というものが、ヨーロッパにおける古代というものが終わって中世が始まる。まあ、だからその中世が始まるきっかけを作ったのはそのフンという遊牧騎馬民族であった。だから東アジアもヨーロッパも共に遊牧騎馬民族によって一つの時代を作ってるわけですよね。でまあ僕なんかもね、遊牧騎馬民族の歴史っていうとこうちょっとワクワクするようなところがあって、なんでそれがワクワクするかといったら、やっぱりエキゾティシズムにあふれてるからですよ。ただこのエキゾティシズムってすごく歴史とか世界史を見る上で健全なのだろうかと思うこともあるわけですよ。なんでかって言ったら、そのエキゾティシズムっていうのは我々がよく知っている歴史とか世界史からちょっと外れているというか、ちょっとイメージしている人々であるとか世界であるとか街、そういったものとはちょっと一線を画している何か違うものっていう意識が働いてるからエキゾティシズムなわけですよ。でそれってつまり何なのかって言ったら、まあ、我々であれば、まあ、中国を中心とした、あるいは自分の国日本を中心とした、まあ、東洋中心主義であったり、あるいは逆にそれに対立する概念として西洋中心、ヨーロッパを中心とした歴史観みたいなものがあって、この2つが要は拮抗している中で、そこの間にあるその2つとは違うものだっていう意識として、やっぱその遊牧民族の歴史を見ているわけですよね。でそれがエキゾティシズムの源泉になっているので、実は非常にこう、なんて言うんでしょうかね、まあ、はっきり言ってしまえば差別的な目線なわけですよ。中心じゃないから、その中心の外側にいる人たちだから面白いみたいな、多分観念なんだと思うんですよ。でも実際今まで喋ってきたこの中国と郷土との関係、あるいはまあ少しだけ触れた墳とヨーロッパの関係を考えた時に、東洋も西洋も共にやっぱり遊牧民族なくしては語れないわけで、だから世界史、ユーラシアの歴史というもののかなりの部分をやっぱり遊牧民族が占めているっていうのはこれ事実なわけですよ。だから決して彼らというのは、まあ、外側、我々が抱いている主観の外側にいる人間ではなくて、彼らこそがやっぱりこのユーラシアに流飛したこう歴史的な民族の、まあ、主人公とも言える部分があるわけですよ。なのでそうやって見方変えていくと、何が普遍なのかってなった時に、ちょっとその今までの考え方を変えなきゃいけないなっていうのが、中央アジアとかの遊牧民を知る一番の楽しみだったりはするんじゃないかなと思いますね。まあ早い話、彼らは強かったわけですよ。東アジアもヨーロッパもその彼らの強さに、まあ、苦しめられ、影響を与えられ、そして自らも変わっていったわけですよ。 だからこれをして外側というのはあまりにもこう無礼な話と言いますか、うん、そんなわけはないだろうと、うん、まあだからそういう感じで、実は遊牧民というものは我々が知っている抱いている世界史の史観そのものを形成している重要な人たちなんだっていうことは忘れちゃいけないんでしょうね、うん、まあ、何せね、まあ、この遊牧騎馬民族の何でしょうかね、最高傑作という、まあ、最高傑作というか、まあ、一番の結実って言ったらやっぱりモンゴル帝国だったりとかするわけじゃないですか、うん、でそのモンゴル帝国、まあ、さっき郷土と墳っていう話をしましたけれども、まあ、それらはまあそれぞれ東と西で、まあ、それぞれの人たちに影響を与えていたんですけど、まあ、モンゴル帝国に関してはもう全てに影響を与えたわけですからね同時に、うん、まあその何ですかね、郷土がなぜ強かったのか、遊牧民がなぜ強かったのかっていうと、まあ、例えば定住しない、移動をするからだとか、あるいはいろいろな部族であるとか、いろいろな民族をこう平凡飲み込んでいってどんどん大きくなっていくであるとか、あるいはまあ単純にというか、まあ技術として乗馬に優れているであるとか、戦争がうまいとか、いろいろあるんですが、まあ何といってもやっぱりその柔軟性と現実主義なんですよね。うん、彼らっていうのは単に征服をしていくとか、単にこうなんていうんですかね、こう奪っていくだけじゃないんですよね。取り入れてって、で、まあ、自分たちの生活に生かすわけなんですけど、だからといって彼らは、じゃあコロコロ姿を変えていったのかって言ったらそうじゃないんですよね。なんかこう、保守性と柔軟性を兼ね備えているというか、そのバランス感覚がとても優れている人たちなわけですよ。なのでさっき言った、その、例えば漢の農耕定住民の文化っていうものを取り入れつつ、まあ結局は取り込まれていってしまう部分はあるんですけど、でもなんか、遊牧生活自体は維持するんですよね。例えばさっきちらっと出ましたけどね、あのモンゴル帝国の大元武蔵、元王朝がその夏と冬の都を2つ設定して、でそれぞれ皇帝一族が移動する、季節に応じて移動するっていう、まあかなり風変わりな帝国ですよね、それは。うん、でまあそうやってこうバランスよく自分たちとは正反対というか、まあ違う文化であるとか考え方みたいなものを取り入れていくバランス感覚は、これこそがまあいわゆる遊牧騎馬民族がこう歯を唱えた強さの一つの理由なんでしょうが、ただ彼らが消えていった理由でもあるわけですよね。あのまあ取り込みすぎてというか、まあ同化していく過程でまあ遊牧民ではなくなっていく、あるいは郷土というあの集団ではなくなっていく、まあなんかアイデンティティっていうものがまあどの時代まで残っていたのかっていうのはよくわからないですけど、まあ、ともかく彼らの強さの秘訣であった柔軟性こそが彼らを歴史上から消していくものでもあった。で、それが別にいいことなのか悪いことなのかっていうのは、それは別に我々に決める権利はないし、彼らが決めることでもないんでしょうけれどもね。うん。だからことほどさようにこの遊牧民族の面白さっていうのは、我々の顔面な部分っていうんですかね、農耕定住民の顔面な部分を示すと同時に、農耕定住民の優秀な部分っていうか優れた部分をもやっぱ示す鏡みたいなものなわけですよ。うん、でその文明闘争を続けた結果、何が残ったかといったら、あの人たちはどこ行ったのかっていう、まあ、ロマンだけが残るっていうね、素晴らしいと思いますよ。うん、いやー長かったですね。いやまさかねこんなに長くなるとはまあまあ思ってましたけどね、これはね、うん、まあ、今さっきからこう年表をね一応こう見ながら喋ってたわけですよ。でもう長いわけですよね1000年近いのか。うん、まあそういう感じなんで、こうちょっと長くなっちゃいましたけれど、あれですね、もうちょっとこうねエピソードみたいなものがこう織り込めればいいんですけどね、なかなか古代の話ですからね、なかなかそれは難しいわけですよ。だからこうついついこう無味乾燥な感じになりがちかなとか思ったりはしましたけれども、まあ、一応こうこれで少しでも郷土ファンが増えてくれたらいいのかなこれまあ普段はねこう最近あんまないですけどね、歴史界なんかがあると日本の中世とかね、そこら辺に大体今まで絞られてきたんで、結構今回は新鮮で楽しかったですけどね、あの僕個人としてはね、うん、ただ難しいなとは思いましたけどね、何せこう長いのでこのスパンをどうやってこうまとめていくのか、まあ、結局まとめることはやめましたけどね、なんかこう 何ですかね、レジュメみたいなの書いて、じゃあ30分ぐらいで終わるようなとか、1時間以内に終わるような感じっていうのは到底不可能だったんで、もうこれはもうしょうがねえってんで、もう年表1枚見て、見ながらこう喋るみたいなこうテイストになっちゃったんですよね。その結果がこの膨大な尺ですよ。初めての一人でこれっていうね、うん、これはまあ、こうダニエルさんに怒られるんじゃないかと。うん。いや、一人でね、この尺は無理ですわ。うん、やっぱ間にこう、合いの手であるとか、ちゃちゃであるとか、質問みたいなものがないと、なかなか繋げませんしね。あとこう、摩耗してくるんですね。自分がね。うん。こう、砂漠、それこそこう、モンゴルのゴビ砂漠をこう、一人で歩いてるみたいなこう気分になってくるわけですよ。うん。なので、こう、もうちょっと、今後は、割とライトな感じでいけたらな、とは思いますが、ただ、こういう割と重厚なものも、稀にあったら楽しいかなと思います。はい。ただ、まさかいきなりこれとは思いませんでしたね。まあ、自分で選んだんですよね。はい。で、まあ、今回は強度ってことなんですが、まあ、まだネタはいくつかありますね。この単独でやった方がいいなっていうものは。なので、こっちの枠でもこう受け付けてますんで、こういう話聞きたいぞっていうものがあったら、リクエストいただければと思いますね。あと逆に、ダニエルさんの方もこれをやることがあるかもしれない。単独をやることがあるかもしれないので、まあそちら側に何かこう投げてもらっても全然構いませんし。うん。ただあれですね、例えばこう、美術の話をがっつりみたいな感じだったら、それは僕も結構混じりたいというか、僕もこう直に聞きたいので、まあそういうネタだったらメインでやっちゃいますよね。うん。なので、そうですね。はい。まあそこら辺は特に決めてないので、基準みたいなものは、うん、その時のフィーリングというか、これはこっちでやった方がいいかなって、こっちでまあ臨機応変に判断したものをこう単独でやるか、メインでやるかっていう感じになってくるんで、そこら辺はこう、あまり気にせず何かご要望があったらリクエストいただければなと思いますね。うん、とりあえず今回はこれで、まあおしまいかなと。いう感じなので、で、次回、この一人単独会がいつあるかっていうのは全然もちろん未定ですと。はい。もしかしたらダニエルさんかもしれない。もしかしたら、また僕がやるかもしれない。けれど、まあ多分次はメインで二人でやるかなとは思いますね。はい。うん。という感じなので、あ、終わるときはあれですね。毎度、これを言わないといけないんですね。ご意見、ご感想は、ダイス、@kaesar@gmail.com、dice.caesar@gmail.com、dice.caesar@gmail.com までお願いします。あ、すごい。たどたどしいわ。てな感じで、はい、今回はありがとうございました。ではまた。